皆さんおはようございます。5月31日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。今日は、三位一体私立であります。先週は、聖霊降臨日の、礼拝を捧げまして、その後今日はですね、三位一体私立ということであります。私たちの教会は、今日はですね、本当に久しぶりに、初夏のバザーをこの後、行うことになっております。非常にですね、忙しく礼拝をしなきゃいけない日なんですね。どうも皆さんこの日になりますとですね、気持ちもそわそわとしてしまうんですけどもですね、しばしの間、ですね、心を落ち着けて、まず御言葉に聞いていきたいと思います。今日与えられました聖書は、ローマによる福音書、ローマの信徒への手紙の8章18節以下であります。当時のですね、この社会ではですね、このローマ帝国がこの勝ち組でありまして、キリスト者は小さな存在であったわけです。人々はですね、世界を支配するローマ帝国こそ、神の子だと、ローマ皇帝ですね、こそ神の子だと賛美しまして、皇帝を拝んでいたわけですけども、キリスト者はですね、この復活されたナザレのイエスこそ神の子なんだと主張してですね、皇帝礼拝を拒否しました。そして迫害されていたわけであります。パウロはですね、その現実を見据えまして言うわけです。先ほど読んでいただきましたけども、この8章まず17節からですね、その前からちょっと読みましょう。14節から読みましょうね。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのですと。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッパ父よと呼ぶのですと。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら、共にその栄光をも受けるからですと。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思いますと。このようにですね、パウロは、記しているわけであります。この世でキリスト者として生きることはですね、キリストと共に受難の人生を送るんだと。しかしキリストと共に苦しむなら、共にその栄光を受けると。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないというですね、そのようにですね言ってるわけですね。パウロはですね、このローマでの、の8章で取り上げてます、ことはですね、まずこの亡くなると、この世からですね、そう、命がなくなる、そういう問題なんですね。パウロはですね、このちょっと、8章の5節から、ですね、ちょっとこのようなことを言ってるんですね。 8章の5節からですね、パウロはこういうことを言ってますね。肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和でありますというですね、でありますと。なぜなら肉の思いにこの従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。肉の支配下にある者は神に喜ばれるはずがありませんと言ってるんですね。あなた方がね、肉に従って、すなわちですね、この世の価値観に従って生きるなら、その結果は死であると言ってるんですね。ローマ皇帝を拝んでも、それはこの世だけのことであって、ローマ皇帝もやがてはなくなっていく。いつか亡くなる人間を拝んでも、そこに命は生まれないって言うんですよ。しかし神様はイエスを死から復活させました。命はですね、この神と共にあるんですね。だから8章の9節に、神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していませんとですね、このように言ってるんですね。肉の思いから解放される、すなわちですね、この世の価値観から解放されてですね、この霊に生きるとき、世のありさまが見えてくるわけです。パウロはですね、こう語ってんですね。先ほど読んでいただきましたけども、8章の、19節から20節ですね。被造物は神の子たちとの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に、服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものであり、同時に希望を持っていますと、このようにですね、記されてますですね。ここでですね、いうこの被造物ということはですね、自然あるいはですね、神様が作られたこの社会全体のことと言い換えてもいいんじゃないんでしょうか。パウロはですね、この自然、この社会そのものが人間の罪によって虚無の中でうめいているというわけです。このいわゆる自然の中、自然の社会、人間はですね、一緒に伴うものですね。人間の社会を形成してます。だから人間の罪がですね、戦争を引き起こしてですね、戦争は大地を荒廃させてしまう。あの預言者エレミアがですね、もう嘆いてますね。いつまでこの地は乾き、野の青草もすべて枯れたままなのかと。そこに住む者らの悪が鳥や獣やを絶やしてしまったとエレミアは嘆いてますね。人間の欲望がですね、森林を乱開発してしまう。地球の規模で砂漠化を進行させてしまう。鉱物とか石油がですね、掘り出されて大地は汚染される。本当世界各地でですね、公害とか大気汚染が起きているわけですね。 地球の温暖化が起こります。そして異常気象が続いてます。本当にこの時期ですね、もう30度ですね、今日もですね、なってるわけですよ。もう暑くてたまんないですね。あの原発事故にあったあの福島ですよ。本当にあの双葉町とかあの辺はですね、人が住めない土地になった、なってしまってますよね。そういう罪をですね、反省もしないで、また原発の再稼働を進めている。これはね、本当にあのエゴの行為と言えるんじゃないんでしょうか。人間の果てしない欲望、罪がですね、自然を、あるいはこの社会を破壊しているわけです。人間の罪によって自然が破壊されているというですね、パウロの視点はですね、本当に地球規模の環境破壊が進む現代においてはですね、本当に特に大事な言葉じゃないでしょうか。今人の心もですね、本当にすさんできてますですね。何でも問題解決するのに AI を見て、そして AI によって解決しようと、それによって即座に動いたら、いろんな問題がどんどんまた起きてきてしまう。物事を考えることができない人間が多く生まれてきてしまう。それが今の現代の問題じゃないでしょうか。本当にそう思いますですね。人間の罪によってこの自然が破壊されている。人間の心が破壊されている。人間の社会が破壊されていってるんですよ。これはね、とっても大事なことだと思います。しかしパウロはですね、絶望してないんですね。人間がですね、あがなわれることによって自然もまた回復することができるとパウロは語ってますね。今は生みの苦しみがある、救いへの過程にあると彼は信じるんです。8章の、21節から、22節をちょっと読んでみましょう。8章のですね、今日、先ほど読んでいただきましたけどもですね、つまり被造物もいつか滅びへの霊俗から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからですと。神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからですと。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っていますと。こう言ってますね。しかも、ね、被造物だけじゃなくって霊の初歩をいただいている。23節ですね。被造物だけでなく霊の初歩をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいますと言ってますね。私たちはですね、霊の初歩をいただいている。聖霊をいただいて、その聖霊の救いというですね、この内面的な救いはですね、すでに始まっているわけです。しかしですね、体はこの肉を持ってますね。ですからですね、結局は心を魂が持ってますよ。でも罪の虜になってるわけですよ。救いは始まってますけども、まだまだ完成はしてないんですよ。いつの日かこの私たちが全てあがなわれる、その日を待ち望んでいるんだとパウロは言ってるんですね。今現在ですね、この、私たちの救いはですね、 目に見えません。現実の世界ではですね、本当に苦難が繰り返し襲ってきます。私たちは疲れ果てて祈ることさえもできない現状もあるわけですね。しかし神様は私たちのうめきをですね、聞き取ってくださるんです。私たちが祈れない時には共に祈ってくださるんですね。お前の苦しみは分かるよと、そのように神様はいつも語りかけてくださいますよね。26節から、27節を、見てみましょう。8章の、26節から、27節、こうあります。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊が自らが言葉に表せないうめきを持って取り出してくださるからですと。ね、取り出してくださると言ってるんですね。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかも知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからですと。まあね、本当にそうだと思いますね。本当に一生懸命祈るんですけどもね、なかなかそのとおりにはならない。そういう経験も皆さんもお持ちじゃないでしょうか。神様の霊が私たちを支えてくれますから、不信仰な私たちも神様の約束を信じてですね、人生を歩み続けることができるんじゃないんでしょうか。ねえ、その時私たちは万事が益となって働くということを体験するんじゃないんでしょうか。一生懸命にですね、働いて、一生懸命働き続けているのに病を得て、ね、入院せざるを得なくなってしまった。それでもね、神様が良いようにしてくださる、ね、そのようにですね、信じるからこそ私たちも万事が益となって働くと信ずることができるんですよ。本当に私たちの生活は苦難に囲まれてますね。苦しみそのものは決して良いものじゃないですよ。が、それが私たちのためには良い経験となる場合があるんです。困難や苦しみを喜ぶことができるものとされてるんですよ。あの時苦しんだけども神様が共にいてくださったんだなと、そう思える時が皆さんいつもあるんじゃないんでしょうか。パウロはですね、このフィリピの教会への手紙の中でこう言ってますね。あなた方にはキリストを信ずることではなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのですと言ってるんですよ。キリストのために苦しむことも恵みとして与えられていると記されてますけども、病も死もですね、神様がお与えになるゆえにそれは祝福なんだと受け止めた時ですね、本当にそこから何も恐れるものがなくなってくるんじゃないんでしょうか。病を得て病院のベッドに寝ている時、本当にこれをですね、休息の時なんだ、しばらくここで休みなさいという声が聞こえてくる、そんな経験も皆さんもよくするんじゃないんでしょうか。私はもう何十回とこのお話をさせていただきましたが、私自身もそうでした。企業選手で大変な忙しくて、まだコンピューターシステムは何もない頃ですよ。みんな手書き、事務に追われて残業の連続、毎月70時間の残業、ね、本当に大変でした。 決算月になると100時間は超える、もう残業が多すぎるなんて言ってる場合じゃないですよ。とにかく事務をこなさなきゃいけない、そういう生活に追われてました。気がついたら病院のベッドで寝てたと。本当にね、そうなんです。それでもしばらく休めと神様は言ってくださったんだなと思ったら、そこでね、本当に、祝福なんだなと、神様から祝福された、休みの時を与えてくださったと思ったらね、心が平安になるんですよ。そうなんです。だからパウロは言うんですよ、この8章のですね、31節から34節ちょっと読んでみましょう。今日の先のところです。ではこれらのことについて何と言ったらよいでしょうだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子を抑え惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者と神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのですと言ってるんですね。キリスト者になるということはですね、主イエスが十字架の苦しみを負われたようにですね、私たちももう苦しみを担っていくことだとパウロは言ってるんですね。しかし一人でになるんじゃなくて、彼は言うんです。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますかと言うんですね。ここでパウロは裁判のことを考えているんだと思うんですね。彼はそれまでの生涯で何度も投獄されて、鞭打たれて、法廷に引き出されてますね。法廷には告発する者と弁護する者、そして裁きを行う者がいます。もし裁く者が神であって、神が私たちの味方であるとすれば、何も恐れることはないではないかとパウロは言うわけです。本当にパウロのですね、生涯は苦難の連続でした。彼はユダヤ教徒から裏切り者として命を狙われました。エルサレム教会ではですね、律法を無視する異端者として批判されてます。自分が開拓伝道したコリント教会とかガラティアの教会からもですね、彼は本当に人なのかと疑われます。そして生涯の最後にはですね、ローマで処刑されるわけです。この世的に見ればパウロの生涯はですね、本当に苦労ばかし多くて報いは少なかったわけです。しかしパウロ自身の認識は違うんです。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのですと言ってますね。やるべきことをやり終えたと言える人生は本当に素晴らしいと思います。私たちの目の前には本当に2つの人生の可能性があるんじゃないんでしょうか。一つは幸せな人生、自己実現に励んで他者からの評価を求める人生です。しかしそれはね、もう亡くなれば全ては終わります。死後には何も残らないです。もう一つの人生は意義ある人生だと思います。他者のために働く、そういう人生じゃないでしょうか。その人生はですね、 亡くなっても終わらないんですよ。新しい命がそこからまたね、生まれていくからなんですよ。他者のために働くことによって新しいものが生まれていくわけです。いかに多くの人たちがですね、このパールの言葉に励まされて新しい人生を生き直すことができたことでしょうか。私たちもそうですよね。この今もパールの言葉に励まされてますよ。パールは語ります。8章33節から34節。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取り出してくださるのですと。私たちのために取り出してくださる。地上においては聖霊が私たちの心のうちにですね、働いて取り出してくださる。天上においてはですね、復活されたキリストが私たちのために取り出してくださるんです。神様はこのような形で私たちを守ってくださるんですからですね、たとえこの地上で迫害や困難があっても恐れる必要はないと彼は手紙に書いてくれてるんです。人が地上の出来事のみにですね、目を奪われている時、この世の出来事に 目を奪われている時ですね、本当に信仰は揺らぐものがあります。しかし天上に目を向けて、神の国に目を向けるときですね、すべては神様の支配の中にあるということを確認できたときですね、この世の本当に不条理なことも本当に一時的なものであることに気づくんじゃないでしょうか。通りに足りないこととして平気になるんじゃないでしょうか。ねえ、現実は変わっていきません。いかないね、本当にそうですね。なんでですかと、不条理なことばっかしが起きてきますよね。悪は栄えて、本当になぜと、自分は神様のご栄光に預かってないんじゃないかと思うような時もあるわけです。でもね、心は平安ですよ。やがてね、この世の旅路終わる時が来る。しかしね、神様はそれをも超えて慈しんでくださると、信ずるゆえにその人の心は平安なんですよ。たとえ虐げられている人がですね、戦乱の中で殺されていってしまう、栄養不足で餓死したとしても、彼らはね、天の国で迎え入れられるんです。救いは肉体の死を超えてですね、存在するんじゃないんでしょうか。信仰とはね、この目には見えないものを望んでいくことだと思います。パウロは言います。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら、忍耐して待ち望むのですと、この8章24節から25節にありますね。現在の苦難はですね、将来の栄光のためにあると考えることがいいんじゃないんでしょうか。今苦しいこと、困難なこといっぱいある。でもそれはね、将来ね、それが苦難が喜びに変わる時が来るんですよ。現在の苦難は将来の栄光のためにある。それを知った時ですね、苦難が苦難のままにですね、祝福になっていくんじゃないんでしょうか。それが私たちに与えられた福音じゃないでしょうか。私たちの教会、来月 教会創立100周年の時を迎えます。今みんなでお祝いの準備をしております。多くの信仰の先輩たちの皆さんがですね、本当に多くの苦難を乗り越えて、今日を迎えることができているんです。私たちも現在の苦難は本当にですね、この将来のためにあるんだと思いながらですね、これから大変なこともありますけども、喜んで歩んでまいりたいと願うものであります。皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。では祈りを捧げましょう。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。三位一体秘術の礼拝を守ることができまして感謝いたします。今の苦しみ、本当になぜですかと問いたくなるような現実の苦しみがあります。しかしそれはすべて将来のためにあるんだと、今の苦しみを皆主が担ってくださっているんだと、そのことを信ずることができますように、そしてその将来のための礎となっていきますように、どうか神様、私たちの旅路を守り支えてください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。